IT Media and at Mark IT Podcast. Sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。 IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズ編集長の浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では先週もいろいろなニュースがあったようですが、早速その中から注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずはワールドカップのチケットを餌にしたウイルスが登場。フィンランドのセキュリティ企業 F セキュアは5月26日ワールドカップのチケットをプレゼントすると称して添付ファイルを開かせるウイルスが出現したと報告しました。このウイルスは侵入先のコンピューターから収集したメールアドレスに対して電子メールを送信するワームで、すでに同様の亜種が3種類登場しています。
このウイルスは特別なオンラインチケットが5枚あります。印刷して署名してくださいという思わず飛びついてしまいそうなメールによって送信されます。この他にもワールドカップ人気に乗じたウイルスや詐欺メールが出回っており、 FIFA 国際サッカー連盟やセキュリティ企業は注意を呼びかけています。
EMC ミッドレンジストレージ市場の席巻を狙う。 EMC ジャパンは5月30日ミッドレンジストレージ製品のクラリックス CX3 シリーズを発表しました。サーバーからドライブまでのエンドツーエンドで高速な 4GBps のファイバーチャネル接続を可能にし、2倍のパフォーマンスを実現し、容量も2倍に引き上げています。
一般にはまだまだ馴染みの薄いストレージ製品ですが、爆発的なデータの増加に伴い企業の IT 部門が最もコストを費やしていて、それだけ課題もたくさんあります。従来であればクラリックスのようなミッドレンジ製品を選択する場合、プライスパフォーマンスが優先されていましたが、最近ではデータを統合するためのさまざまな機能や情報のライフサイクル全体を管理する機能も求められるようになっています。
スターオフィスに感染する初のウイルス。ウイルス対策ソフトメーカーのキャスパースカイラボは5月30日サンマイクロシステムズのスターオフィスを対象に作成された初のマクロウイルスが見つかったと報告しました。
インターネットからアダルトコンテンツを含んだ画像ファイルをダウンロードすることで感染するこのウイルスは、スターオフィスのマクロ言語であるスターベーシックで書かれており、スターオフィスやオープンソースのオープンオフィスに感染する可能性があります。
マイクロソフトがエクスチェンジサーバー2007を初披露。マイクロソフトは5月30日メッセージングサーバー製品であるエクスチェンジサーバー2007のデモを国内で初めて公開しました。出荷開始はオフィススイートと同時期の10月を予定しています。
マイクロソフトは今年2月エクスチェンジサーバーの開発担当を従来のサーバー部門からオフィス製品の部門に移しています。オフィススイート、特にアウトルック2007との連携を強化するのが狙いです。企業内のすべての電子メールボックスをエクスチェンジサーバーで一元管理するアーキテクチャを採用し、送受信される電子メールの内容を監視し、内部統制のポリシーを適用する機能も追加されます。
日本 IBM 仮想化技術でいいとこ取りの新クライアントシステムを発表。日本 IBM とクリアキューブテクノロジーは5月31日仮想化技術を活用した新クライアントシステムを発表しました。仮想化技術によってサーバーを分割することで、アプリケーションに変更を加えることなく1台のブレードサーバーで10台前後のクライアントに対応できます。
クリアキューブのソリューションはもともとブレードに似たパソコンをシャーシーに詰め込み集中管理するものでした。ユーザーが操作するキーボードやディスプレイは特殊なネットワークでパソコンに接続する仕掛けでした。しかしこうした手法では大きなコスト削減が見込めません。そこで IBM のブレードサーバーを仮想化技術によって分割し、 1台で10台前後のクライアント PC 環境を稼働させようというわけです。日本 IBM ではセキュリティ向上とシステム運用の効率化を求める企業に売り込んでいくとしています。
ありがとうございました。さて、先週もいろいろなニュースがありましたが、先週のニュースの中で浅井編集長が最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。先週のニュースオブザウィークは、マイクロソフトのビットロッカーはデータセキュリティの救世主となるか。カリフォルニア州マウンテンビューのカウンターペインインターネットセキュリティの CTO ブルース・シュナイアー氏は、Windows Vista に搭載される予定のハードディスク暗号化ツール、ビットロッカーに対して、そのメリットを認めているものの、万能薬とはならず、データを安全に保つために必要ないくつかのステップの一つでしかないと注意を促しています。Vista は現在、ベータ2がリリースされており、11月には企業ユーザーへの提供が始まります。浅井さん、このビットロッカーというツールはどのようなものなんでしょうか？
Windows Vista のエンタープライズエディションに搭載されるビットロッカーは、ハードディスク全体を暗号化することによって、例えばコンピューターを紛失したり、あるいは盗難された場合でも、データを簡単には読めなくしてくれます。しばしば企業は完全にデータを消去しないままパソコンを廃棄してしまうということもあり、そうした際にもハードディスクの暗号化は役に立ちます。5月下旬、シアトルで開催された Windows Hardware Engineering Conference 2006で、マイクロソフトのウィル・プール副社長は、ビットロッカーがあれば誰もデータを奪うことはできないと胸を張っていました。ビットロッカーは、パソコンにセキュリティチップが搭載されている場合は、これと連携し、暗号鍵を生成します。電源を入れるたびに照合が行われ、マシンやハードディスクに対するハッキングが試みられていないかをチェックしてくれます。しかし、カウンターペインインターネットセキュリティのシュナイヤー CTO は、どのソフトウェアでもそうだが、時とともに新たな脆弱性が明らかになり、修復が必要になると指摘しています。また、ビットロッカーが業界標準の使用に準拠しないのではないかという懸念もあります。エンドポイントテクノロジーズアソシエイツのロジャー・ケイ社長は、マイクロソフトはさまざまな標準化団体に顔を出しているが、いざ製品化となると独自の方法を推し進めると苦言を呈しています。しかし、そんなケイ氏も有用な機能を迅速に提供しようとしていると話し、マイクロソフトがごく短期間のうちに製品を市場に投入しているという事実は評価をしています。
はい、100% 穴のないソフトウェアというのは難しいかもしれませんが、はい、ハードディスクの暗号化というのはまた大きな安全策の一つとなりそうですね。
そうですね、企業が取るべき対策いくつかあるわけですが、
はい、
そこを埋める一つのピースということには間違いないと思いますね。
はい、ありがとうございました。では今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は6月12日月曜日の予定です。浅井さん、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。